武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。本題の前に訂正があります。
そうなんであります、申し訳ございません。4月の19日のお見渡りの話の時に、私今年出たんでしょね、お見渡り確かと言いましたけどね、完全な間違いでございました。
長野県諏訪湖のお見渡りなんですけれども、今年こそはと期待されたんですが見られませんでした。2019年から4年連続で出現しませんでした。
私ちょっとニュースを早とちりして、 お見渡りが完成したというふうに受け取ってしまいました。訂正しお詫びしたいというふうに思います。それではまな板の上、高齢者のための IT、
はい、
先週はネット世界のことを語ってみましたけど、本当にこのネットというのは語りにくうございますですね。いろんな言葉とかいろんな事業主が名を成しておりますんで、かなさんから不安がられましたけども、
はい、
今週は街でおなじみの大企業がつまずきをね、
はい、
わかりやすい例です。これもちろん、ネタがございまして、世界失敗製品図鑑、日経 BP 荒木博之さんという方がお書きになった本で、でっかい企業の失敗つまずきを書いてらっしゃいます。
はい。
コーラの話。
コーラ、
はい、
はい。
コーラといえばコカ・コーラ。これは1886年薬剤師ジョン・ペンバートンさんが発明して、1960年代売上10億ドル、純益が1億ドルを稼ぐ大企業になったコカ・コーラでありますが、このコカ・コーラだったんですが、ペプシというライバルが登場しまして、ペプシはあのコカ・コーラに喧嘩を売るんですけども、売り方がすごい、見たことあるよね、ペプシチャレンジっていう、
あの CM でやってたやつ
ですね、コマーシャルでやってたやつです。これすごいですね。みんながコカ・コーラコカ・コーラコークって騒ぐのはレッテルで飲んでるだけであって味ではないんだと、そこでペプシチャレンジっていうキャンペーンを張るわけです。これテレビでも有名な、あのライバル潰しコマーシャルで有名なんですが、
はい、
目隠しをしてコークとペプシを飲むんであります、うん、一人の人間が。でどっちがうまいと言ったらこっちってあげる、
はい、
でその目隠しを取ると全部ペプシっていう、結局皆さんレッテルにごまかされてるだけで、味ではペプシなんですよっていうのをコマーシャルでやったわけでありますね、
はい、
これが大きいものに立てつくというアメリカの若者の象徴になりまして、若者に熱狂的に受け入れられるんでありますな、
はい、
ところがコカ・コーラも黙っちゃいない。1980年代のことでありますけども、キューバ出身移民のロベルト・ゴイズエタさん、この人が CEO に就任いたしまして反撃を開始。82年コロンビア映画を買収いたしまして、で反撃のスタートがダイエットコークなんですよ。
お
ー、これあのダイエットブームになるんですよね、
うん、
すごいアメリカ社会が。それでコカ・コーラはダイエットコークで女性を味方にしといて若者の支持をもう一回受けるわけであります、
はい、
こっからがね、から面白いんだな、このこれでダイエットコークで健康のことも考えてますよなんていうことで、コーラ、コークがまた力を盛り返すんですけども、このロベルトさんっていう方はペプシに負けると思ったんでしょうね、味で。で本丸のコカ・コーラの変革に乗り出すんであります、
うん、
で驚くなかれ2年の歳月をかけてテストを繰り返し、市場調査も繰り返して、新しいペプシに負けないコカ・コーラを生み出すんです、
はい、
これがニューコークなんですよ。
うーん、
ニューコーク、
はい、
で1985年もう自信満々でニューコーク、そのデザインまで変えて、
うん、
売り出すんですね。
はい、
こう売れそうですよね。この人はロベルトさんってすごい人で、散々に商品開発とか市場調査とかを繰り返してニューコークを作るんですけども、それを表に出さないんです、
うん、
どんな宣伝やったかっていうと、コーラの味、こういろいろこう混ぜてたら、偶然でこんなに美味しいのができちゃったっていうことで。これアメリカの国民性で、苦心に苦心をして味を変えたっていうのは、物語としてアメリカ人好まないんですよ。
あ、好まないんですか。そうなんだ。
偶然にできた面白さっていうのが、面白いんですね。
はい。
アメリカってなんか、そういうとこあるよね。あんまりね、こう、なんか、苦心惨憺でこれを作ったっていうと、あんまりこう、乗ってこないという。あれ、なんかそうでしょ、あれ、ホットドッグなんかもそうでしょ、あれ。なんでホットドッグと言うようになったかってのは、チコちゃんに叱られてやってたけど。
何でしたっけ、ホットドッグ。
なんか俺間違えたけど、言い間違えたんでしょ、あれ。商品名を正しく書くのを綴り間違えて、ホットドッグって言っちゃったら、もうそれが広まったっていう。そういう、なんかこう、無垢な間違いで、これができましたっていうことにしたわけでありますな。だから、絶対の自信を持って、ニューコークっていうのを売り出したんですけども、これがまた大変なことになるんだよ。この次また、明日の物の板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
香奈さん、いくつぐらいでした？コーラ飲んだのは。
結構。小学校、低学年とか。
はあ、もうありました、コーラは。
はい。
私もあなたと同じぐらい。ただ、飲んだ場所が違う。
はい。
私は米軍基地で飲んだな。
あ、なんか、モノ本って感じですね。
ですよ。はい。私の母親が、進駐軍のベースキャンプ。
はい。
のメイドをやっておるの、小森で。で、そこで、ショコさんのお家だったんですけど、はい、すごい感じのいい奥さんで、
はい、
コーラをプレゼントして、顔をこう、くしゃくしゃにする私を、楽しそうに見ておられましたけど、基地の味が しましたよ。なんか、米軍基地の味が、こんなもん飲んでるんだっていう驚きでしたね。コーラっていうのは、我々にとって
は
アメリカ文化。その象徴でしたな、そのコーラ、いろんな歴史があるんですね、
はい、
新しい味で絶対負けないペプシに対抗する意味でニューコークを生み出した社長のロベルトさんであります。絶対の自信を持って今までのデザインまでを全部変えてこのニューコークにかけるわけでありますが、ニューコーク売り出しその日のうちに本社にあった連絡は1000本のクレーム、ロベルトさんすごい自信満々で出したもんでありますから、そんなことはないはずだということで自分で試飲パーティーを開いたり、消費者の説明会とかコマーシャルもガンガンやるんですけども、仕事に評判が悪くなる。で、なんと、まあ、そのタイム誌、そのメディアまでが本物をおもちゃにしたって言ってロベルトさんを叩き始めるんです、
はい、
これなんでこんな風に起こったかというと、はい、コカ・コーラの味はアメリカの味である、
うん、
それをキューバ移民のロベルトさんがいじったという、その文化を怪我したっていう怒りが発生したらしいですね。
へ
ー、すごいですね。そのアメリカの方のこだわりは、どんどん売り上げは落ちていって、せっかくダイエットコークで取り返したお客さんなんですが、全部ペプシに流れている。
へ
ー、このあたりで、あれですよね、マイケル・ジャクソンさんが巨額の出演料でペプシのコマーシャルやったりなんかして、
はい、
大ブームを起こすもんでありますから、ニューコーク万策尽きたらしいですよ、
うん、
で味を戻すわけであります。で、味を戻すときについた名前がコカ・コーラクラシック、クラシックであった、そういえば。
はい。
ニューコーク、ロベートさん諦めきれずに、コークセカンド2とかって言うんで、
うん、
売ったりなんかしていくんですけども、全然人気上がらず、2002年消えた。こういうやっぱりね、大失敗があったんですね。これ、象徴的なことだなと思って。
だって味だって微妙な変化だと思いますけどね。
あれ、やっぱりこう、原料の混ぜ合わせで、千変万化。私が、小学校の時に飲んだコーラ、コカ・コーラって、もっとジガジガしたよね。
ジガジガ？
口の中が。
ジガジガ。
うんうん。 破裂したの覚えてる。
炭酸が強かったってこと
だと思う。
へー、
うん、小学校あれ3年4年生だったかな。
やっぱり飲んでなんだこれやって感じだった。
そう、はあ、こうカップ覗くと小さい泡が立って弾けてるわけじゃない、はい、あのものすごく不思議だったな。で太陽に透かすと闇になるわけじゃないそのグラスの中が、あのそんなのアメリカの夜の味っていう感じがして、子供心に胸をときめかせて飲んだのを覚えております。とにかくこれはコーラというのがアメリカの味だった、それを勝手にキューバ人の移民が変えたという図が怒りを買ってしまったんである、うん、このロベルトさん反感を買った瞬間に敗北を認めて、グッドルーサー良き敗北者、潔くコーラの味を元に戻してペプシと再び対抗したという、
はい、
それと聞いた話ですよ、
はい、
コカ・コーラの本社なんかで世界会議ってやるんですって、はい、あれコカ・コーラボトラーズって言うでしょ、
はい、
だから世界各地に作る工場もあるのね、
うんうん、
で日本にもコカ・コーラボトラーズってあるんだけども、日本ってすごく面白くて、うん、あのコカ・コーラを売りながら他の飲料の開発をこれほど熱心にやる国はないんだって。だってあのあえて商品名言いませんがコーヒー売ってるでしょ、
うんうん、
それに日本茶売ってるんですから。
そうか、うん、
それで私が聞いた段階ですけども、コーラを抜いてるんでしょ。
あ、そうなんですね。
日本茶の売れ行きが、
へ
ー、うん、だから独自の芝、あのこう戦略を展開するって言うんで、なんかアメリカの本社が日本の支社を真似しようとしているとか、そんなことを聞いたことがありますけど、あの先週その頭の世界の話をして、番組スタッフとともども討論をやりながら話を進めたんですが、こうやって体が一個入ってくると非常に物事が分かりやすくなりますよね、
はい、
明日そんな話しましょうかね、
はい、
なるほどという主婦感覚がとある大企業のつまずきの発端となったという、うん、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷加奈です。
高齢者のための IT と言いますけども、昨日はコーラの味の話をして、ちょっと IT から離れておりますが、 IT はインフォメーションテクノロジー、情報技術、情報でございますんで、別の情報技術の話をしとるという気持ちでおりますんで、はい、こんなことが加奈さんあったそうであります。ユニクロファーストリテイリング、
うん、
社長さんが柳井さんという方で、はい、この方が2001年に攻めの事業展開を発表した5月のことでございます。この方がアパレル業界、アパレルってどういう意味
アパレル、衣服ってことですかね。
衣服、
はい、
はい。これでもうヒットを飛ばして、
はい、
アパレルブランドの U ということで、うん、世界に名が響いている方であります。ユニクロってのはもうお店にこう服買いに行くと楽しいんだってな。
いや、もう安くて実用的で楽しいですよ。
そうそうそう、買い物に行くと楽しい、
はい、
それは誰かが本当しみじみ言ってました。山ほど買える、
まあ、安いですからね、
うん、とにかく安いし品物もいいんでしょ、はい、でこの攻めの柳井社長がある日何に舵を切ったか。食品事業。
あ、覚えてます、
はい、スキップという会社を起こしまして、これはもともとあの部下でありましたゆずきさんという方が、柳井社長やりましょう。これゆずきさんの構想は肥料、水やり、そういうものを極限まで管理、減らして、野菜が生きようとする力、それを売っていくという。
はい、
これはもちろん農家の方にちゃんとその理念を理解してもらって、その農家さんと契約して取引を保証し、良い野菜を安く売っていくという、
はい、
これはもうあのあれですよね、漫画おいしんぼという漫画がありますけど、
うんうん、
あれでももうこのゆずきさんの発想は絶賛という。
あ、そうなんだ。
そのエーデン農法というのを取り入れて始めた、
はい、
1000億円を目指すという、うん、
はい、
サービス開始が2002年9月。堂々のスタートを切るわけであります。
はい、
ところが、切ったはいいが、さっぱり売れない。
そうでしたよね。
だよね。あんたやっぱりさすがに、主婦だけやって覚えてるんだ。
覚えてる。
で、スタートの会員は、どういうお客様かというと、都市型独身者。
はい、
驚くなかれこの野菜を売っている場所が銀座松屋なん
です。あ、そうでしたっ
け。はい。で、都内にもあるんです。駅前の堂々たる商業施設でユニクロの野菜は売っていくという、
はい、
これを本州から四国まで拡大したという。会員制で宅配サービス持ってきてくれるんですよ、
はい、
ね。しかしここでスキップの構造そのものから本質的な問題が漏れ出すという、
うん、
農法育て方を契約農家の方と交わしてるんですけども、これがねものすごく厳しいんです。そうすると農家の方が引き受けなくなっちゃった、
はあ、
店はどんどん広げていくんですけど、うん、でスキップはその人気があるがゆえに欠品、売り切ればっかりの洒落た八百屋さんになってしまうんですね、うん、ニーズとサービスはずれて顧客会員がゆっくりと減っていくんであります、
はい、
それで2004年26億円の損失で事業撤退ということに。
そうだったか。
早いよな。ダメになるのは2001年でスタートして2004年にはもう倒れちゃったわけですから。
いつの間にかなくなってましたもんね、そう言われてみれば、
はいはい、顧客のために品質の良いものをちょっと高価なんですね、高いんだけども野菜食品の提供は売れると思ったんですが、やっぱり野菜はアパレル服飾とは同じにならなかった。かな、なんだと思う。俺これすごく感心しちゃった。
いや、うまくいくと思ったんですけどね、当時は。
これね、スキップの名誉のために言っておきますが、
はい、
このゆずきさんという社長さんはこの失敗した方法を逆手にとってまた新しい別のもの、これも服飾の方で成功なさるんですけども、で、あのゆずきさんの失敗は何故かっていうのを分析。そうすると、良いものを安くとかちょっと高くても品質は抜群とかっていうのが、そのアパレルと野菜では違うっていう、
うん、
これはね俺もすごいなんか納得したな。
はい、
野菜を買うというのは服を買うのとは全く違う、
うん、
これ日々のルーティーンで、うん、お客は来店の時に品切れっていうのが全く頭にないね、
うん、
だから野菜が切れ、これは切れてるんですよって言われたら、どこに行くのっていうやつなんだ、
うん、
これが服を買うのと違うんだ、うん、服の時は品切れですよって言われると、あ、いいですよ。じゃあちょっと隣も行ってみるわ、なんだけど、特に銀座なんかで、大根が切れてると聞くと、うん、もう行き場所がないんで、
はい、
野菜が一回欠品を出すと、もう二度と行かないんだって。主婦ってそういうもんじゃない？
まあ、わかりますね。裏切られた感がありますもん、やっぱり。
それがね、服以上に激しいんだって。こんな風に頭で考えた、戦略商売っていうものが割と簡単につまずいてしまうというところに大企業の誤算が。これまた明日も続けてやろうと思います。この続きまた明日のモノネタの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
高齢者のための IT 情報技術ということであります。前の週はスマートフォンに特化してお話をしました。後半の方は企業というものが頭で考えた戦略、それが意外とケツもついてしまったという、
はい、
そういう失敗の例を取り上げながら心と頭、その両方を考えているわけであります。昨日はユニクロのスキップという野菜を売ろうという挑戦だったわけでありますけども、うん、これが失敗したという。なんで失敗したかというと、やや高めの野菜を良い商品でこう売るんでありますが、あの野菜を買いに行ったお客さんっていうのは品切れの多い八百屋には本当にユニクロさん失礼ですけど二度と行かない、
はい、
野菜を買いに行った主婦っていうのは あるもんだと思って行くんで。
わかります。
これ、面白いね。
はい。
それとこれ、野菜を買うときと服を買うとき全く違って、かなさんなんかどうかなと思って聞くんですけど、野菜を買うときっていうのは、売り手の姿と声を感じたあるっていう。
おー、わかる。
その、主婦の人が、声や姿、人間の体がそこにないと野菜っていうのは手が伸びていかないっていう。
わかりますね。
服を買うときまとわりつかれるの嫌だもんな。
ちょっとめんどくさいときありますよね。
あのハウスマヌカンみたいな方から。
古いですね、ハウスマヌカン。
あ、本当。
ちょっと昭和な感じの言い方ですけど。
ごめん。もう俺そんなのしか使えない。さあ行きましょうね。これも実はアパレルなんです。アパレルから別事業に乗り出してけつまずいた会社、ナイキ。
ナイキ何やったかな。
ナイキはゴルフファッションですね。主戦力が実はシューズだったみたいですな。ゴルフファッションあるいはゴルフシューズで十分に成功した会社だった。ところがある年のこと、大学を卒業したばっかりぐらいのプロゴルファーをイメージキャラで雇ったんです、
はい、
このイメージキャラで雇ったプロゴルファーがあまりにもすごすぎた、1996年のこと、二十歳でプロゴルファーになったキャラクターでございまして、その人の名こそ、はい、タイガー・ウッズ。
あ、タイガー・ウッズか、
今なんて言いそうになったお前。
いや大丈夫、タイガー・ウッズですね、はい。
石川遼っていい
だろ。石川くんだったかなとか思って。
いや、やっぱ世界、産業なんでね。
はい。
ナイキです。
はい。
タイガーウズ。これすごいんですよ。タイガーウズに払った契約料もいかに会社が順調だったか。5年契約で、4000万ドル。45億6000万円。
ひー。
もう破格です。それぐらいの余裕がナイキにはあって雇ったんであります。
はい。
雇った瞬間からタイガーウッズ強えのなんの、1996年に雇って、1997年マスターズで優勝、1999年全米プロで勝ち、世界ランク1位です。このタイガーの大活躍はナイキのイメージを一新。これナイキといえば一番目立つのが、もうカナも覚えてると思うけど、ゴルフキャップなんですよ。で、例のナイキのマークが入ってるんだな、眉間のなんか刀傷みたいな感じのあのあれがね、はい、ね、これがあのゴルフのキャップに入ってるんですけど、この帽子が売れたのなんの。
そうか。
あれ、そうかって覚えてない。
そんなに売れたかな。
ああ、そうか。
はい。
ものすごかったですよ。
はい。
もう、どこ行ってもこの帽子でした。ええ。で、驚くながら、このナイキのマークをつけた、ゴルフキャップは売れに売れて、シリアのゲリラ。
はあ。
シリアのゲリラが全員被ってた。
あ、そうなんだ。
うん。それから、アマゾンの、ラ族の人。
え？
アマゾンの、ジャングルの奥に住んでいる、なんとか族、マー族とかヤー族とかいう、ラ族の方も、帽子はナイキ。
ラ族なのに？
そうそうそうそう。南極観測隊員までが、ナイキの帽子だったんです。
へ
ー。もう本当にすごかったよね。
はい、
これは、ナイキを誘惑した人がいるんだろうね。
うん、
ゴルフ道具に参入すればいいじゃん。売れるよ。で、アパレルからゴルフ道具一式に移っていくんですよ。
はい。
で、一番最初に手を染めたのが、わかりやすく、ゴルフボールだったんです。
うん。
ゴルフボールもやっぱり当たると儲かるんだろうね。
はい。
ライバルはすごいところが並んでおります。ライバルはタイトリスト、ダンロップ、ブリヂストン、テーラーメイド。キャロウェイ、
はい、
こういうところはゴルフボールしっかり押さえてるんですけど、ナイキはそのタイガーウッズを突撃隊にしてゴルフボール入るんであります。で、ナイキの大冒険は自分とこで独自開発する腕はないわけよ、
うん、
服作ってたんだから、
はい、
それで ライバルたちの中から組みやすいメーカーを一つ選ぶの。それが日本のブリヂストンなの。
そうでしたっけ。
だからナイキとブリヂストン手を結んでゴルフボールをという、さあここから始まったナイキの大冒険でありますが、どういうオチがつきますか。この続き明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
タイガーウッズにまつわるゴルフ用品の話であります。タイガーウッズというのはナイキというアパレル系ですね、あの服装とかシューズを担当している会社だったんでありますが、契約したタイガーウッズがゴルフの歴史に残る大選手になっていきますと、服とか靴ばっかりじゃなくてゴルフ道具も作ってよということで、ボールを作るという。ただ服作ってたわけですからノウハウ持ってないんで、事業提携したのが日本のブリヂストン。ゴムを芯にしたリキッドコア3ピースというボールを開発するんですね、これ共同開発したボール爆発的に売れた、遠い昔ですけど1994年ぐらいの出来事だけど、ちょっと関係が私とも、驚くなよ。アメリカの方から連絡があって、日本でアメリカ人の選手をデビューさせたいと、ついては契約結んでくれねえかっていう、それがあのアマチュアでまだプロテストに受かってないタイガーウッズだったんです。
どういうこと。
日本でデビューさせようっていう計画があったみたいで、それで逆にアメリカに輸出しようっていう、ついては安くしとくんで、あんたの作ってるゴルフ映画に出してもらえないかっていう。
あ、そういうこと。それはなぜ実現しなかった。
そんな金ねえよ、そんなの。
あ、そんな感じでした。
そうすごい選手だっていうことはもうアマチュア業界に鳴り響いてて、どこでプロにするかっていうのも、いやそれよくわかりませんよ。ただノックだけあってアメリカのアマチュアなんだけど買わないっていうのが、あったことは事実ですよ。だから日本のブリヂストンが彼の持っているいわゆる物語を買ったんじゃないかな。さあ行きましょうね。リキッドコア3ピース、これ爆発的に売れるんであります、でタイガーもすごいもんで、この3ピースのボールで全米オープンに挑み、2位に15打差をつけて優勝するんです。すごいですね、でナイキとタイガー手を取り合って成功の階段を上るんでありますけども、2008年、突然タイガー・ウッズが膝の故障、もうついてない時はこんなもんですな。2009年、女遊びがスキャンダルになっちゃうんです。これでもうタイガーの人気が落ちると同時にナイキの売り上げがダーンと落ちるんですね。このあたりショックでタイガー勝てません。なんと2016年には事業の方、ナイキの事業の方は売り上げを落としたっていうんです。タイガーウッズ一人に引っ張られた事業展開だったわけであります、まあ惨憺たる目に遭うんでありますが、ナイキはそれから目を覚ましてもうやめる、3ピース権利だけブリヂストンにお任せして服飾アパレル、ゴルフアパレルに戻っていくわけでありますけども、なんかの縁だろうね。縁なんて言葉がアメリカにあると思えないけど、ナイキは切らないのよ、タイガーウッズを。スキャンダルがあろうが何しようが、とにかく払える範囲内でずっと契約を結んでいくわけ。女性、家庭、薬物、車事故、散々なスキャンダルに叩かれて、まあ今もちょっと車の事故の後遺症あるんでありますけども、マスターズで優勝するんだよ。それがレジェンドなんだよな。
物語ですよね。
物語だよな。とにかくアパレルメーカーとしてのナイキはタイガーを捨てないということで、今もタイガーはナイキに身を包み、ね、この間なんか息子さんと一緒に、やっぱりこう頭で考えた企業の戦略と肉体を持ったその人間がこうどう噛み合っていくか、やっぱりかな 物語だぜ。
普通はそんなことあったら契約はい打ち切りですって
そう
なるけれども、その後をこう信じて契約切らなかったってことですもんね、うん、
マスターズでね、やっぱタイガー・ウッズがあのガッツポーズ浮かべた時には感動したよね、うん、それからカン知ってるか、あれ松山が優勝した時、
はい、
真っ先におめでとう言ったのタイガー・ウッズなんだよ。
そうなんだ、
うん、何でか知ってる、マスターズ、やっぱりこれ行くとわかるけど白人のゴルフ場なのよ。
あ、
いろんな選手が辛い目に遭ってるのよ、
うん、
ホワイトの大金持ちが遊ぶゴルフ場がマスターズなのよ、
うん、
そこで優勝したタイガーっていうのは打ち砕いたわけだよ、
うん、
そのタイガーに続いたのが松山なのよ。東洋人で初めてだよ、
はい、
うん、あれは知ってますか。
え、
4月開催されるでしょ、はい、マスターズの大会がね、前夜祭があるのよ、
うん、
それで前年の優勝者が全ての選手を招待するの。
へー、
その時に優勝した選手のお国の名物料理を出すわけ。
へ
ー、だから今年すっげーみんな喜んだの。
日本食だから。
そうそうそう、寿司食えるから。
天ぷらとか。
そうそうそうそう。
そうなんだ。
マスターズって面白いよね。マスターズ出た選手で話聞いたことあるけど、
はい、
トレビの選手で徹夜、マスターズではパターするとカップが動くんだって言ってた、
うん、どういうこと。
そんな風に見えるんだよ。
は
トレビノの名言だけど、パター打った瞬間にものすごいでっかい声で動くなって言ったんっていう。
まあ、
それぐらい難しいんだって。
トリッキーですもんね、
うん、というわけでございまして、いかがでございました。
はい、先週よりも今週は分かりやすかったです。
この次また来週のまな板の上で。